Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月11日になりました、
はい、
もう7月はね、
はい、
祇園祭りということでございまして、
ね、お忙
し
い。今年も半径の特集がね、
はいはい、
あの10日号ね、7月10日号に載ってますので、
載ってますか。
いつもやっぱりこう縁の下でこういろんなことをやってくださってる方、はいはい、今回はあのいわゆるね、あのお顔をね、おちごさん、
はいはい、
お化粧をされる方、
はい、
顔師ですね、その方をちょっと特集してますので見てほしいな。
もういろんなお便りでも祇園祭りのこと言ってはりますか。
はい、 いや、あの来てます、
はい、
いい年してあきちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
円城さん、原田さん、こんにちは。楽しい放送でいつも元気をいただいています。
ありがとうございます。
7月は大好きな祇園祭り、よいよいよい山からよい山まで山鉾を見に行っていますが、今年の祇園祭りの見どころ、ぜひ見た方が、よい山鉾町の展示など教えていただければ幸いです。
なるほど。
今年ぜひ見た方がいいのは、
うん、はい、
250年ぶりに白河山が新調されました。
よー、知ってらっしゃいます
な。いやいや、あのそれ載せてますんで、
ほんま
ですか。びっくりしますよ。総刺繍、
あ、総刺繍、
全部刺繍、見事でした。
そうですか。
もうぜひ見てほしいなと思いますね。
わかりました。いや、はい、もうあの京都の人も京都外からね来られる方も、
はい、
楽しみでしょうがないということでございまして、
はい、
もう見どころいっぱいでございますので、はい、まあ今さっきから特集やとか、
はい、
今月号出て言うてる話は何かと言いますとですね、うん、半径 500m というフリーマガジン、
はい、
でこれが、円城さんが編集長として出しているフリーマガジンでして、このラジオは、はい、そのフリーマガジンのこぼれ話を編集長から聞くということで始まったラジオでございます。
はい、そうです。
で、まあ円城さんもう一つ、おっちゃんとおばちゃんというこれまた面白いね、フリーマガジン出してはって、
はい、
でそれのこぼれ話もということで、詰まるところ2つのフリーマガジンが柱となっているラジオ、
はい、
ということになっております、うん、私はサウンドロゴクリエイターということで、
はい、
話を聞いたり、まあ、鳴っている音楽大体僕がね、作らせていただいているということで、1時間聞いていただくと、あ、原田さんはこんなん作るのかみたいなことも分かっていただけるんじゃないかと思っております、
はい、
今日初めて聞いたよという方ね、そのフリーマガジン手に取ってみたいなと思っておられるかもしれません、うん、安心してください、
はい、
お便りをいただいた方の中から2名の方に、うん、フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんを毎週1冊ずつプレゼントしてますので、はい、欲しいなと思った方はぜひお便りを、そしてもうフリーマガジンは知ってる、でもお便りを出してもいいよという方、どんどんお便りを送っていただきたいと思います、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。
彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新婚編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、あの一つのバス停きっかけでの特集を何か紹介していただくんですけれども、
はい、
通常あのリスナーの方には どこのバス停か最後にお教えするので当ててねというね、はい、バス停当てクイズがついてまして、
うん、
今日何クイズ？
今日はバス停当てクイズにいたします。
嬉しいよ、バス停当てクイズ大好きな方多いですからね、
う
ん、
そうですね、
ヒントをいただいております。バス停当てクイズのヒント、
はい、これね、何条何条何条何条ってありますよね、はいはい、京都は本当に何条通り、
はい、
その何条通りのどれかと、はい、北の天満宮の前を通る道っていうことが、まあ、由緒でこういう名前がついた通りがあるんですよね、
ほうほう、
ある通りがある、
はいはい、
その交差点ですね。だから何条何々、はい、はい、
なるほど、
はい、
これはいいんじゃないですか
ね、わか、はい、分かる人は分かる、
そうですね、
うん、
北の天満宮をイメージしていただいて、
うんうんうん、
北の天満宮から上ではない方ですね、
そうです、
つまり南北を見るということ
ですね、そうです、そうです、そうです、
はい、
はい、
考えてみてください、
はい、はい、
そこの何でしょう。
そこのですね、今ねちょっと閉業なさっていて、ちょっと皆さんこれどこかでやられてると思うんで、またちょっと調べてほしいんですが、
なるほど、探偵以来ね、
はい、はい、タイ料理屋さんなんですね。
タイ料理屋さん、
はい、でね、このタイ料理をね、なさってたね川島さんっていうオーナーシェフは、
はい、
いろいろそのなんていうかな、味にはうるさいしね、
はい、
まあ、この方がそのいわゆる、お父さんが日本人、お母さんがタイ人なので、
はいはい、
バンコクで生まれたりしてはるんですね、
はいはいはい、
だからもうなんていうかな、15歳まではタイにいた、だからバリバリのタイ料理がもう食べてきたし作ってこられるので、
うんうん、
すごいそこはこだわらはるんですけど、
うんうん、
ものすごいね、他のことはいい意味ですごい緩いんですよ。
どういうこと？
例えばね、
う
ん、このお店の名前ってね、琴音っていう名前だったんですね。おことのことに音って書いてね、ことの音色、ことね、
はい、
でタイ料理屋さんで漢字でことねでしょ、
うん、
当時ね、え、何ですかこの名前って言ったら、いや、居抜きで使ったんやけど、その居抜きの前のね、スナックがその名前やった、うん、いやいや本当に縁もゆかりもないんですよ、いや普通ね、普通でしょ、そんな、だから名前かって、まあ、言えば、そのスナックはその名前にしたい理由があったやろうし、
はいはい、
おことのことに音って書いてことねっていうスナックですよ。
元ことねもびっくりやタイ料理になってるやん、ことねのまま言って自分の店が、
そう、ほんで、いや前そうやったしそのままにしましたっていう感じなんですよ。
マイペンライね。
いやだからね、本当にあんまりねこだわりがなくて、ほんでね、やっぱり例えばこうちょっとこうなんていうのかな、過剰にね、タイ料理をね、
はいはい、
贅沢なものにしようという気も一切なくて、
なるほど、
いわゆるタイで生まれ育ってすっごい美味しいタイ料理を食べたけど、やっぱり屋台の味やったと、
はいはいはい、
屋台ってカジュアルじゃないですか、
はい、
でね、今はこういうことねでこうやってやってるけど、当時おっしゃってた、うん、いつかねやりたいのはね、例えばショッピングモールの中の、
はいはいはい、
フードコートがもう一番希望してると。
なるほど、
ね、なんでって言ったら、あの雰囲気なんですと。
なるほどなるほど。
隣は違うもんがあって、
はいはいはい、
違うもんがあって、はいはい、いっぱいぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって小さいスペースにあって、はい、じゃあこれ食べようかなっていう感じの、いでたちがタイ料理の一番おいしい感じやねんっていうことをおっしゃる、
はい、
だから何ていうかな、そのちょっとタイ料理なんとか店を構えてすごいちょっとこう入りにくいみたいな感じじゃなくて、その一番フードコートが夢っていう、
うん、なるほど、
夢はフードコート、
なるほど、
っていうのも結構その緩くて面白いなと思ったし、
うんうんうんうん、
で、かといって食べるものに関してはものすごいこだわってはってね、
はいはい、
でも日本の中でタイ料理食べるときにココナッツミルクが結構多用されてるってこの方おっしゃって、
うん、あ、なるほど、はいはい、
うん、そんなにココナッツしてないよと、
うん、はいはいはい、
タイではね、はい、原田さんなんかもタイよく行かれるので、
いやもう今いろんなこと思ってます。
あ、本当ですか、
はい、
確かにみたいな、
確かにがいっぱい、でも、
うんうん、
フードコートの雰囲気こそが、
うんうん、
タイの屋台の雰囲気が、
うんうん、
もうその通りなんです、その通りなんですけど、
うんうん、
なんやろな、 やっぱりムードとしては出てないよ、うん、日本のフードコートでは。
なるほどなるほど。
だけ ど、ね、それは自信あんのかもしれない。
館の中に入ってるからね。
そうそうそう、まあ、そう、青空っていうのも大きなことなんかもしれないですし、う
ん
う
ん、でもね、なんかあのカジュアルさなんですって。
わかる。
子供とかでわーって来 て今日
どれ食べる、
あれ食べる、うどん食べる、はい、タイ料理食べるっていう感じで並びたい。そうなんですよ ね、
なるほどね。
でタイっていうのは南と北で全然また違って、
うん、そやろな。
で北は、まあ、この川島さんおっしゃるにはベトナムとかインドの影響で、うん、やっぱスパイシーやし、
ほうほうほう、
ちょっとあの違う感じなんですって、はい、北の方はね、はいはい、でも南寄りの方はバンコク近いから、うんうん、はい、まあ、海鮮が豊富で、なるほど、オイスターソースがやっぱり使ってあると。
なるほど。
いずれもそのココナッツココナッツではないと。
なるほど、
うん、なんかココナッツオイル使ってるとかミルク使ってるみたいに思われるけど、うん、そんなことはないんやで。
なるほど。
ってことをすごいおっしゃってて、なんかこうレストランじゃない感じでもういっぱいいろんなものをいろいろぐちゃぐちゃ食べる。
いや、うん、もうそうやな。いやもうあのココナッツミルクと辛すぎる辛さみたいになっちゃってるんですよ、
うんうんうん、やっぱりね、
日本のタイ料理のなんか印象ね、
うんうん、印象ね、うんうんうん、
あのそれタイ料理やってある人らは知ってるから、うんうんうん、もちろんいろいろしはるけど、
はい、
イメージがやっぱりそういうあのグリーンカレーであったりとかに、うん、行きがちなんやけど、
うんうんうん、
意外となんかおでんみたいなのもあるしね、
うん、
味的にもあの辛くないものもあるんやでみたいなことは行くと知りますね、
うん、でもなんかとにかくお料理が好きやから、自分が15歳まで育ったね、
うん、
あのまあ、カオさん通りっていうところの近
く、カオさん、はいはいはい、
そこの、まあ、屋台で遊んでたんですよ、よく屋台の近くでね、
はいはいはい、
でそんな味をもそう表現したいって言って、
なるほどな、
おっしゃってたんですよね。だからね、どっかで2店舗目、当時2店舗目出すんです、この辺りでともおっしゃってたから、はい、多分ね全然違う名前で、あの、まあね、場所移ってはると思うんで、ね、
これは今日の話では、うん、琴音である可能性が低いのよ。
そうなんです、そうなんです。
だって琴音じゃない場所で出すから
そう
ことになっちゃうからね。
そうだから前まであったスナックの居抜きの時にそのスナックの看板のまま使ってはる、
やっただけやから、うん、でも今だろうな、川島シェフだけが頼りか。
そうなんですよ、誰かもし知ってはったらまた教えてほしいなと思ってます。
いや、さあこれバス停ですけどね、
はい、
まあ、僕縦目の道としては御前かなと。
あ、その通り、
南条御前なんですね。
そうなんですな、そうなんですよ、南条御前でしょう。はい、
これは、
はい、
何ですか、
どうでしょう、
一条、
あ、違います、これは四条、
四条御前か、
はい、そうです、四条御前通り停留所です。
うわあ、そうか、
はい、かつてね、
かつてね、
はい、今ないんですよね、琴音が。
いや昔琴音やったでっていうね、うんうん、タイ料理屋があ
ったらね、
あったらお便り送っていただきたい。これも結構あの京都に限らないかもしれないから、
はい、
近畿一円でね、
うん、
突然知ってる人がいたりするかもしれません。
はい、
わかりました。いや、写真とか見てみたかったなとかっていう方ご安心ください、
はい、
実は、半径 500m ウェブページ非常に充実しておりまして、琴音で引いていただいてもいいし、四条御前で、
はい、
検索していただいてもいいんですが、今日の記事も見ることができます。ぜひウェブでもチェックしていただきたいなと思います。タイ料理食べたくなったね。慎吾、
うん、
編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス四条御前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
タイの話をして、
はい、
この方をかけないわけにもいかないぞという方を選びました、うんうん、豊田雄三で運輸天下。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
エイジさん、ライブに、
はい、この間行ってきてちょっと感激しました。すごかった、パワフルで。
いや、もうあのハナダイスにね、3、4年前かな、出ていただいて、70代のシンガーソングライター、はい、もうタイと日本を行ったり来たりされている方ですけれどもね、まあすごいわな、
すごい、
はい、お送りしたのは豊田雄三で運輸天下でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、病院のスタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
なんか、アレンジ聴き比べが、とても好評で、
そういろいろお便りもいただいてるのでね、はい、なんか聴き比べまたやりたいなと思ってるんですけど、
なん炎上さんが選ぶ、
そうです、はいはい、で今回、はい、あのバカな男が僕ならばっていう曲がね、
はいはいはい、
あって、
はい、
であのすごくちょっとこうお芝居っぽくて、なんか女の人バージョンというか男の人のバージョンみたいなね、こう
セリフ
が ね、そうそうそう、はいはい、それもすごく私好きな曲なんですけど、最初が、原田博之 with シエスタ、
そうです、
はい、
これバイオリンとアコーディオンのデュオ、
うんうんうん、
あの2人組と、うん、まあ、出したアルバムの中にそれが入ったんです。
なんかパリとかの街頭で歌ってそうな感じのイメージがね、なんかありますよね。
で、まあ、あのアカネって言ってアコーディオンが女性なので、うん、女性の部分ちょっと一緒に歌ったりとかしてくれたりしてるんですが、
うん、
今日それを聞いていただく感じですか。
はい、まずはそちらを聞いていただいて、
わかりました、
はい
はい、じゃあ紹介してください。
はい、原田博之 with シエスタでバカな男が僕ならば。
あなたは忘れてしまう今日の出来事も、泣いて僕をじっと見つめて、そして君は言ったよね、覚えていてね、一生のひとときでも私があなたを好きになったこと、きっと私は壊れてしまう、あなたなしでは、泣いて僕にそう言った、あれが君のはずなのに、覚えて一生のひとときでも君がこの僕を好きになったこと、ララララララ僕は振られてしまった、忘れられない、それはきっと女の出口、バカな男が僕ならば覚えていいよ、一生のひとときでも君がこの僕をたこと覚えていてね、一生のひとときでも 私があなたを好きになったこと、ララララララララララララ。
まあうん、もうシエスタの2人がいるので、
はいはいはい、
フランス街角感は
ね、ありますよね。
あるんですね。
またなんかこれはこれでなんていうの、ちょっとこう明るい、が思ってたよりも明るい感じでした。
あ、そうですか。
うん、
まあ戯曲感は出てるんだけど、うん、舞台は変わるかもしれないですね、
はいはい、
アレンジが変われば、う
ん、ね、また次のアレンジも次週ぜひ皆さんに聞いてほしいです。
そうですね、
はい、
バカな男が僕ならばというね、曲のアレンジ違いをちょっと2週にわたって聞いていただこうかなと、はい、いうふうに思っております。今日は原田博之 with シエスタのバージョンを聞いていただきました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
数点角もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はもう本当にすごいゲストの方に来ていただいております、
はいはい、
お名前をお願いします。
美術家の森村康政と言います。
ようこそ。
もう
嬉しすぎます。私、
炎上さんがね、もう本当に興奮をして、
もう本当にもういっぱいいっぱい聞きたいことがあるんですけど、まあ、言えばこんな面白い、いわゆるおっちゃんと呼ばれる年齢の方ですね、はい、まあ、あんまりいらっしゃらないですね。こんな面白いことをずっとされている、
これ森村さん美術家と、はい、ご紹介ですけれども、
はい、
どんなことしてるのっていう質問にはどんなお答えですか？
困るんですよ、すごく、
うんうんうん、
というのはなんかね、ノンジャンルなんですね。
はいはいはい、はい、
で何者なんかこう、なんか絵とかあるでしょ、
はい、
まあ、美術やったら絵とかある、はい、ゴッホとかそういう絵が、はい、でその中にこうひ人がいますよね、はい、ゴッホさんとか、うん、それに自分自身が、私ですよ、
はい、
森村が扮するわけ、
うん、
そのメイクしたりとか衣装着たりとかね、
はいはい、
でそれを写真に撮って、でそれを作品と称してですね、はい、発表すると、
これもうほぼ発明みたいなやり方ですよね。
そうね、ある時突然ね、
はい、
まあ、昔ね、こういうことやってるとね、
はい、
ほら、昔からこう、人の前で歌ったりとか、はいはいはい、ダンスしたりしてたのが、まあ、お好きだったんですよねみたいなこと、
イメージとして、
うんうん、はいはい、まあね、そういう自分が出るから、はいはい、セルフポートレートの写真作品や、ね、
はい、
全然ダメだったんですよ。
それはダメだったんですか？
全然ダメなんです。
人前で出て歌ったりとか、
まあ、一切やらなかった。
ええ。
せやし、まあ写真に撮られるのもすごく嫌で。
ええ。 もう意外
だから本当にね僕あの昔にね、うん、あの高校の先生というか、まあ、非常勤講師なんですけど、はいはい、やってたんですけど、はいはい、まあ、夏休みとかあって、はい、夏休み終わりますよね、
はい、
行かなあかん学校、はいはい、先生として、はいはい、本当に登校拒否
先生
先生ですもう嫌でね
行きたくな
ってだって学校って、うんうん、あのがまあ、生徒たちがざっと並んでいて、うん、先生一人でその先生をみんなこっち見てるんでしょ、うでね、一番嫌な
見られるという、
うん、そのパターンなので、はいはい、だからできるだけ生徒の後ろに回ってねでこうスライドプロジェクションみたいなんしてなんとかあの目線をこっちに
自分に来ないように
来ないような授業をしてなんとかやるみたいなねだから本当に嫌でね
じゃあ最初の一作目のね、はい、あのゴッホですかね、うん、なられる時、うん、もうじゃあそれをまた取るわけですからなった自分を、うんうん、それはかなりのハードルの超えたって感じですか、う
ん、人は普通のことかもしれないんですなんかこうね仮装ってあるじゃないですか、うん
はいはい、
なんか自分がなんか、衣装着たりなんかしてなりきって、うん、ほんでそれ写真に撮って、はい、できたってみんなに SNS とか発表するあれでしょ、はい全然できへんから、うん、そういうことが、
はい、
そういう意味ではケースバイ森村はかなりのジャンプ
なるほど
いやみんな当たり前や思ってることは僕はできへんかったからすごいジャンプしてやったっていう、う
ん、なるほど
あのそういうこといや面白い
な、まあ、全くそんな風には思えなかったいやでも、ね
うん、あの僕ほんま作品そんなたくさん見たわけではない、うんはいはい、ないんですけど、うん、印象として、うん、なんかその森村さんを見てほしいっていう感じはしないんですよ、
うんうんうんうん、
そのなんかその中に入っていくことで、
うん、
その作家とか作品を森村さんが解釈してることは見えてくるんです、
うんうんうん、
だけど森村さん自身の見て見て感はゼロですよねなんか作品に対してっていう感じました僕はだからすごい面白いなと思って、ね、で解説が映像とかで今回今あの美術館三人展をね、
はい、中之島美術館
で、ね、中之島でやっておられるところのやつを見ても、はい、あの紹介のビデオが流れてて、はい、お茶目失礼な言い方かもしれない、うん、お茶目な人なんやなって思うのと、うん、シャイ感はやっぱ見えてますよ、
ね、結構あの一番最初にねあの、うん、まあなんか工場っ て, 言ってスピーチがあって、はい、それ見てもらってからあのまあ、僕の展示室入んだけど最初にこうビデオをねでなんか話するわけですよで あのなんていうかなうまいことできてるでしょあの割とええ感じにはできてるんではないかと思いますけれども
客観性も持ちながらその入っていった自分っていうことにも逃げずに知らんでってちょっと突き放しつつみたいなことも含めて
これね A か B かなんですよ僕の場合、
うんうんうん、
だから出るか出、まあ、出るかって変だけど、
うん
うん、あの全然あのどっかひっそりしてるかそのもう出んねやったらバーンと出るっていうのは、ねはい、間がないんですねでなんでかな思うんですけど、はい、分からないんですよう
ん、
適度な感じという
のがなるほどなるほど
そうか中途半端な感じがわからなくて
わからない
やんやったらもう徹底的に、
う
ん、
そうなっちゃうんです
だからシワとかね何もかもですけどそのもうそっくりというかもう全部半端なく完成させはるじゃないですか
いやそうね、そうですね、
あの徹底ぶりもすごいなと思うんですよね、うん、
僕ねだから、うん、そうね割とみんなあの最近はそういうこうコスプレ的なっていうかね、うん、あの、
はいはいはい、
こうなんかしはるじゃないですか、
はいま
あまあ、最近流行らへんけどあんまりハロウィンとか、はい、あんなでやりはる、はいまあ、サッカーとかでもみんなこんな、はい、しはるけどあの、ね、全く興味ないんですよ
なるほど
何でか言うたらあのそこそこなんかやってはるわけ、
う
ん
う
ん、
そうですね
徹底的じゃないと、
うん、そこそこやったら何が面白いんかなとか思うんであんまり興味ないんですよが中、まあ、みんな普通の暮らしやったら、
うん
まあ、ちょっとねちょっとに、うん、自分いじるというかイメージチェンジをして、はいはい、なんかまあ楽しむっていう感じやけどその感覚がねないんですよ
なるほど
だから本当に全くゼロか100か、うん、まあ100プラスアルファぐら
い
っ ていうこういうね振幅、これがね振れがね大きいんですね。
なるほど。
でそういうことになっちゃったっていうか。
なるほど、
はい。
ま、いくつか読ませてもらった時に、
はいはい、
まあまあそそのかされてはる印象なんです
そその
かされ森村さんこれいけるんちゃいますかっていう意見をいろんな人に言われるんですか。
言われません。
あ、言われません。
自分で決めはる、
うん、だから、うん、逆に自分で、うん、なんていうのかな、ハードル高くするところはある。だからこれはできないでしょ
う。いやもうブリジットバルドーさんなんてちょっともうびっくりしますよね。
ブリジット、まあね、往年のフランス女優で、僕ね、オモナガなんですよ、
はいはい、
それでオモナガっていうかな、あの割とその丸顔じゃないのね、
はいはい、
でブリジットバルドーさんって割とこう、まあ、あの子供っぽい顔というかちょっと丸、うん、
なるほど。
でどうやったらねそうなるかってね考えて、それはねもうヘアスタイル、だからこう前髪たらってここ、うん、この左右のところ、
はい、
なんていうの、あのこうカムフラージュとか隠したらなんかそこにないもんがあるように見えるとかね、そういう風にしたりとか、あとねマイケル・ジャクソンなったことあるんですけど
見ました、
はい、マイケル・ジャクソンってね、あのこれラジオではよくわからないかもしれないですけど、こう鼻がとんがってるんですよ、マセイケシャンって、はいはい、それからあれやるときね、こうやってねそうやってってやん、
あ
今息吸うたん
です、はいはい、
吸うからこう鼻がね、
そ
うや
って
、こうピュッてこう
相当ありますね。
だから撮影するときにこうやって、あのはいシャッターとき
ってやって、
あ、あのやると、
もうお見せしたい、
お見せしたいですね。
マイケル、ちょっとマイケルになってますから今
そうそう、鼻はマイケルになってるでしょ、うん、だからそんな工夫というかね、いろんなことして、まあ、これはできへんやろうというようなことをどうやったらできんのかなみたいなことをいろいろやっているうちに、なんていうのかな、こうだんだんね、ふんな何かが出てくるんですよ。
なるほど。
これ不思議なことで、だから形が似ててもね、やっぱりね、
ダメ、
その人とこうなんかこうの距離は、その対象とする相手、
はい、
まあ、いろんなね、あの、うん、A やとか、はい、女優さんやとか、なんか、なんやアインシュタインとかゲバーとかも、はい、いっぱいやってるんですよ、はい、でそことの距離をこう縮めるっていうね、はいはい、時にこう似顔絵みたいにしてこうその人の顔をなぞって、もうもともと違うんやから顔は、はい、だからそれではね
ダメなんですね。
ダメなんですよ、これ違うなってなる、うん、
へー、
だからそうやって、その時にどうやっていいかなみたいなことをこうね、いろいろこう
対話するみたいな感じになるんですか、その作品の人と、ね、
そんなあの、うん、なんていうかな、あの割とこうそんな呪術的なそういうものというよりは、
うんうん、
あの本当にあれやこれや、あの工夫するんですよ、うん、でだから僕の場合は、
うんうん、
こうまあ、写真でそれを最終的に、ね、はいはい、作品にするんですけど、はい、シュッといかへんんですよ。でシュッといかへんで、まあ、最初なんかゲバラ、アインシュタインやマリリンもいるようになって、はい、でそれで写真撮りますよね、
はい、
そしたらやっぱ全然違うんですよ、完璧にやったつもりでも、はいはい、でこうかなああかなってやってるでしょ。でずっとやってて、だんだんだんだんこうなんかしんどなってきて、もうメイクとかも崩れるよね、衣装もなんかちょっともうなんかやってて、うん、そのまああの、なんか変な言い方やけど、うん、なんかこれ以上いったら腐るみたいな、
うん、
もうこれ以上いったらもうあのまあ言うたら食べ物で言うたら食べられへんようになるような、うん、
はい、際
ギリギリのとこで、うん、できていくんです。
へー、
だからあの発酵型って言ってるんですけど、
発酵型
だからね、ものすごい時間かかるんですよ。で
いやそれもさ、まあ今の話だけでアート感が
ね
やっぱあるからね。
なんか私はもうめちゃくちゃ観察しはんのかなと思ったんです最初ね、あの元々の例えばモナリザやったモナリザをもう徹底的に見た反応ちゃうかなと思ったんだけ ど、
うん、
っていうかもうなりながらそのなんていうやってる最中に生まれてくるんですね
というところは多いですね、うん、
や
まあなんていうかな、そういう、まあ、こう作品作りのプロセスでそうかみたいなことが分か
って見える瞬間みたいなのがある
というのはあるんです。
だからなってみないと そこに行かないんだね、うん、
この木は腐る手前、
うん、手前
食べられるギリギリ、
そう、
うん、でこれ、うん、見た人は、
うん、
不思議な似てる感を、うん、不思議な納得感を、
うん、そうなんですよ。なんかそっくり見間違うとかそういうんじゃなくて、じゃないですけど、もうね、なんかあ、ものすごく逆にリアルなんですよ。
そうですね、
もの、ね、マリリン・モンローとかでもすごい
全然顔違うのよ。
そうそう、
明らかに森村さんやのにマリリン・モンローが、
なんであんな、なんか生めかしい感じが香り立ってくんやろうと思う。
いや、それはそうやね。
だすごいな、それがすごく分かって
る、ね、は
い、
あのどこまでも行きそうなんですけど皆さん、とてもとても嬉しいお知らせがありまして、うん、はいはい、2週続けて、うん、ということでございまして、森村さんには来週にも登場していただきますが、今日はここまでとします。一度お名前お願いします。
はい、森村康政でした。
本日はどうも
ありがとうございました。ありがとうございました。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。靴とインソールとともに、あなたの姿勢をチューニング、作りフットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。今日も元気をお届けします。
ようこそ。
こんにちは。
そして、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ありがとうございます。
ようこそ。
もう師匠やん。師匠っぷりがもう出てきとるわけですけどもね。上村さんが、
はい、
もうあのリスナーの皆さんは、うん、こう日々これ成長する上村さんを楽しんでおりますけれども、はい、7月になりましたので、はい、記事の方が、
はい、あ、そうです、記事でございます、
はい、ありがとうございます。
どうですか編集長。
はい、
今回の
もうね、今回はすっごいパワフルな女性で、
はいはい、
あつきさん一押しの、はい、大好きなんですよ、ね、
はい、私の大好きな
もうね、あの、でもあつきさんだけじゃなくて、もうフロアの皆さん、みんながね、はい、みんなが大好き。
これさ、前、うん、前回の時もお話してたけど、うん、はい、勇気を出して、うん、なんかその私聞いてみたい人のところに行くってなったやん。今
回なりました、
はい、だから今回はご存知の方のところに行ったのね。
ご存知の方のところに行きました。
自分が大好きな人のところに行けたのね。
大好きな人紹介しました。
なるほどなるほど。それどう、今までと違うじゃない、やり方としては。
なんかもう、まあ、私いっぱいお話はしてましたけど、うん、私の知らないお話もたくさんあったので、うん、
改めて聞くと、
あ、やっぱすごい人だったんやなというのが、
この好きの理由がより深く、
そうです、そうです、はい、
半径にいっぱい載ってます、そのことが、はい。ものすごいいろいろね、
編集長はもう、
いや本当にあのね、100ぐらい聞いて、うん、結局ね10ぐらいしか載せられへんやけど、はいはい、90の話がほんまね、もういっぱい載せたいことがあったんですよね、はいはい、すごいですよ。
あの、もともとね、あの企画に、うん、僕たちと同じ企画の部署にいてくれてはって、で一緒に仕事してた期間っていうのもあるんです
けど、ね、
でやっぱりね、その時思ったのは本当にパワフルなんですけど、本当接客のスペシャリスト、
うん、そうですね、
もう本当にね、人と話すのがもう本当に ご自身も人と話すのが好きっていうのを、うん、本当に上手にお話ししてくださいますね。
なるほどね、
好感度がもうすごいんですよ、喋ってて、うん、
これ記事読んだら伝わってくんじゃない。
伝わってきます。いや、もう営業もなさってたしね、いろんなことなさってたんですね。
そうですね、うん、私あの一番最初会った、会った日、会ったその日に、うん、あ、好きってなりました。
あ、わかるわね
すごい好きってなりました。
すごい好きってなった、はい、なるほど。
いや、みんなすごい好きってならはると思います。素敵な人ですよね、
うん、はい、本当に
本当に。
いや、これだからぜひね、
ま
あ、そういう思いで記事を、まあ、取材したというね、上村さんも見えてくると思うので、はい、ぜひ読んでいただきたい。あの、
ちょっとだけこだわりポイントじゃないですけど、
うん、あ、そうや、ぜひ教えて。
私の写真も毎回撮ってもらってます。
そうなんです。あのね、皆さん同じように
全員が今もうラジオの前、お、これ何言い出した。 どうしたどうした
って私の、
はいはい、いやこれね僕これも制作秘話の回ですからね、はいはい、ここ聞くんです。これちょっと今回私の写真いまいちかもしれませんけどどう思いますって聞かれるんですよ。そんなんいまいちなんか言えへんしてい
つでもいいで、
う
ん、
っていうか変化が分かりにくいっていうね。
安定のな
上手そう上手マリノちゃんといつもね、うん、あずきさんはいこっち向いてください笑ってくださいとか言うんですけど、うんうん、あの前のとうーんまあ、似てるなーって
何よな。でも毎回変え、
はい、変えてもらってます。すいませんごめんなさい、なんかちょっとごめんなさい、
チェックしてください。
すいません、はい、
もうそれについてだけのお便りでもね大関係ですから、ね、
すいません、あつきさん違ったようなさい、
そうですよ、
ありがとうございます。
もう全員の話を止めてこだわりポイントが私の写真毎回違うや
つ。すいません、
いいこと、
ちょっとだけ言いたかった
んです。それはもちろん大事、
ありがとうございます。
こぼれ話中のこぼれ話です。
そうです、はい、
というわけでございまして、記事の方はまあ結構いけたと、はい、いうことで、はい、まあ僕ら安心してるわけですけども、はい、まあ、総監督みたいなね、うん、ちょっとなんていうかな、だんだんご隠居さんみたいになってきてる、うん、お師匠さんみたいになってきてる田中さんニュースがいくつかありましてですね、はい、一つはボッチャ絡みで、
うん、そうなんです、
はい、皆さん喜んでいただきたい出来事が、
はいはい、実はですね私、うん、監督に、はい、就任いたしました。何の監督やと、
はい、もちろんボッチャ、
まあ、そうなんです。
でも すごいね監督ってね、ボッチャ
の何の監督かなんで、はいはい、ボッチャのなんですけども、うん、あのですね、10月ぐらいになりましたら、うんうん、まあ、国体、うん、あの旧国体ですね、今は国スポって言うんですけども、
はいはい
はい、国スポ、そしてその、まあ、オリパラみたいな感じで、
うんうん、はいはい、
国スポ小スポというのが開催されるんですね、はい、
うんうん、
小スポの方は障害がある方々 の、あの、まあ、体育の祭典とか、
はいはい、
スポーツの祭典ですわね、
はい、
なんですそこでボッチャが、正式な種目として採用されているんですけども、ど、はい、そこの京都選手団の私、うん、ボッチャ選手団の監督を、
おめでとう、
すごいな、
よかった、
すごいですね。
だこれもう、なんていうかな、もちろん応援するモチベーションにもなるし、うんうん、もうリスナーの皆さんは、うん、まあ、俺が育てた監督なんけどなっていうぐらいのね、
うんうん、
つもりでね、送り出していただいて、うちの番組がやっぱりなんか田中という選手、うん、監督を育ててきてるとこが、
ね、まあ、あの監督といっても
無視、無視です、
はい、監督兼コーチ兼雑用兼何でもやります
けど、何でもやるけど、
何でもやります、
やるけどね。
あ、でも監督、
監督はやっぱりちょっと
なかなかなれない、
なれないよ。
だって長嶋監督とかね、うん、野球やったら
すごい、
いやだからそういう人と並んでるわけですよね。
時代監督部類で言うと一緒です
ね。そうそうそう、すごいな、うん、ね、
しかも、まあ、ショースポということで、
そうです、は
い、
そうです。
実際は10月ぐらい、
うん、10月の下旬にございます。青森大会なので今回は青森に行きます。
監督として、
監督として
はい、すごい応援してます、
ありがとうございます、
もうこれ非常に大きな出来事になりまして、はい、そしてあの田中さんはですね、
はい、
まあ、企画関係の仕事として上村さん一緒にやっておられるんですけども、はい、 そうです、はい、それ以外にもいろいろやっているということで、今日 ね、ちょっとね前室というか打ち合わせの時にすごい話を聞きました、
はい、
実は私ですね、企画というお仕事をずっとやってたんですけど、今年度からちょっと兼務で、
はい、
その事業開発部というところに身を置いてるんですけども、まあ、何をするかというと、はい、まあ、地域の皆様とともに町づくりを一緒にしていきたいと思っている部署でございます、はい、そこでですね、地域の皆さんにお困りごと、どんなこと困ってありますかって お話を聞いたりですね、
うんうんうんうん、
そこでじゃあそれをトヨタカローラ京都としてどうやってそれを解決していこう、
うんうん、
そして皆さんと共に一緒にこう住みやすい街づくり、うん、これからもねずっと京都に住んでいけるっていう、うん、そういった街づくりをねそのしていきたいと考えているんですけども、なるほど、
はいはい、
先日ですね、
は
あ、八幡市、
はい、
八幡市役所さんにですね、
はい、
弊社の試乗車で、うん、BG4X という電気自動車の貸し出し企画というのを行ってまいりました、
は
い
は
い、
これも新しい企画なんよね、
新しい企画です、
アイデア出して、
そうですね、こちらはですね、弊社の試乗車を、うん、まあ、一定期間借りていただいてですね、うん、そこで乗っていただいて、例えば、電気自動車ですので、まあ、充電スポットとかのインフラ、やっぱりこういったところが必要だよねとか、
うんうんうん、
実際にこう乗っていただいた感想とか、 を聞いてその生のお声をいただいて、うんうん、それを私たちはあのフィードバックいただいたものを、また地域 の、 あのお役立ちに、うん、あの変えていきたいなと思っているこういう企画です。
だからまあ、モビリティってやつですね。
そうですね、いわゆる本業に近い、
うん、いやもうあのリスナーの方がおあれちゃんとしてるっていうのはもう ね、 はねびっくりしてると
思うんですけど、うん、そうなんですよ、ちゃんとしてるんですよ、うん、僕
いや私役所で
実は
BZ4X というね、うん、電気自動車が走ってたら、
う
ん、あ豊からのやつやなって、
うん、そう
ですね、あの車あれやで、あのボッチャの監督がいろいろ苦労してやったらしいね言うてね、八幡の人に言っていただきたいと思います。
でもそういうのね、いろんなモニターさんの声とかを聞いて、うん、やっぱり改善してね、いろいろ、ね、いろんなことが分かってくるので、
うん、どんどん良くなるよね。
そうですね、あの車もそうなんですけども、うん、やはりそういった移動に関する皆さんのお困りごとを知りたいっていうのが第一の目的なんですね、う
ん、どんなことで困ってるのか、
そうですそうですそうです、う
ん、トヨタカローラ京都の話やわ、
ほんま、うん、一番 ね、 ね、
もうここで終わってるとトヨタカローラ京都感が出るんですけども、うん、何しろリスナーの皆さんからの質問が、うん、あの万願寺祭りに関して
ばっかりなんですから、
そうそう最後にちょっとその情報だけいただきますね。
あの9月6日
決まりましたか、
9月6日で決まりました、
はい、日曜日です。
はい、舞、はいはい、鶴店、
舞鶴店、
トヨタカローラ京都舞鶴店、こちらで、万願寺祭り in カローラを開催いたします。
9月6日ね、
9月6日です、
はいはい、ということで気になってた皆さん、やっと情報来たと言っていただいて
ると、それが知りたかった、
そうですね、上野さんまたあれですね、次の記事に向かって動いていることですから、
はい、はい、動いております。
また楽しい報告がいただけるんじゃ
ない かと思います、
ね、ありがとうございます、ね、むっちゃ動いております私たち、
あ、そうですか、
ありがとうございます。
一月が早いですけれども、来月も楽しみにしております、はい、時間が来てしまいました、はい、もう一度名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の上村です。
そして、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
またのご来店お待ちしてます。本日は
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ、あの毎年のことなんですけれども、6月の終わりから教師活動というかね、教師の仕事のレポート採点というのが7月の頭にかけてずっとあるんですけれども、まあ本当にあの絶対時間数がいるというね、ことでございまして、400人とか500人ぐらいの人のレポートを読むので、ずっと家にいるものですから、いろいろとこれはもう採点がなかなかしんどいと家事が進むというね、もうやらなくていい掃除をしてみたり、いろんなことをしてはあのもうまた採点に向かうんですけど、アルバムをやっぱりちょっと聴きながらやることもありましてですね、改めて、わあいいアルバムやなと、こうまあ文章がこうずっと自分に入ってくるのと同じように音楽も入ってくるというのを経験することがあります。で、まあこの時期採点しながら聴いて手が止まって、やっぱりさすがにいいなと思う曲がありましたね。出た時にもう僕らはレコーディングをしていて、うわこんなリバーブの使い方が、こんな深いのにこんな気持ちいい使い方があるのかと思ったアーティストでしたね。エンヤという方なんですけれども、本当にあの気持ちのいい音で聞き出すとね、アルバムつるんと聞いてしまうという感じです。その中で今回すごく素敵だなと改めて思った曲を紹介したいと思います。エンヤで檻の子フロー。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、
ヨトヨトヨオタカローラ郷土カロカロカローラカローラ郷土京都京都のカローラ郷土トヨタの車トヨタの車大体何でもあるよトヨタカローラ郷土
あっという間にエンディングでございます、
はい
7月ですからね、うん半径 500m 出たということなんですけれども
はいそうです
毎度素敵なページがございますな
そうですよ、はい、ありがとうございます、見ていただきましたか
はいはい
嬉しいですもう
ぜひ皆さんに着目していただきたい
はいはい、
私のこだわりの一品のページね
はいはいはいありがとうございます
もっそう言いたそうにしてるじゃない、はい、
そうなんですかね新田見ていただきました、
はいはい
今回ちょっとすごい、はい、すごいの乗ってるなっていうのを見ていただけたんじゃないかなと思うんですけど
この人なんか言いたいんだろうなみたいな、ね、
もうなんか時間もないから、まあ、かいつまんでじゃあ
いやいやもうゆっくりやってくださいよ2
つほど紹介しようかな
そうですね、はい、
シェフドボーテさんっていう、ねはい、スキンケアのところが乗ってますけれども、はい、ハンドクリームを、
はい
まあ、自分好みにこう仕立ててくれはるまあ、そういうお店がね、はい、できたんですよね、うんうんうん、だから体験型です、まあ、言えば
なるほど、
うん、で自分の好きな香りとかその場でこう混ぜてくださってテクスチャーって言って感触とかもこんな感じがいいっていうのを、はいはい、自分の好みのその場で作って試させてもらえるっていう
食べさせてもらえる
そうなんですその場で試させてもらえる
あ試させてもらえる、
うん、
びっくり食べんのかと思った
あごめんなさいごめんなさい
試させてもらえる、
はい、
なるほど、
うん、
これ結構さ
はい、
匂い自分が好きやけど、うん、しすぎても嫌とかさ、
はい、
みんないろいろこだわりあるからね、うん、意外と
だからこう自分でこの香りとこの香り混ぜてみてください、はいはい、みたいなのをこう
やって
くださって、その場で自分が決めて
これ、
はい、決められるっていう、うん、なかなかそんなんて今までなかったの私
はほんまやな
ちょっとこう
夢中になるかも、
はい、行ってみてほしいなと思うのは載ってます
もう一個聞こうか
もう一個ね今度またこれゆっくり話もしたかったんですけど松野醤油さんのめんつゆ食べたことありますつゆっていう名前で出てるんですけど、はい、あそこ木だる仕込みでずっとやってはるじゃないですか、は
い、明らか美味しいじゃないですか
もう行っただけで香り漂うところなんですけど、はいはいはいはい、もうそこの、まあ、お醤油でできたつゆなんですよもうね、中山さんのとこなんかも全てそれで済むって言うとあるんですけどそのつゆで全部料理が済むっていう
なるほどいやもうめんつゆはね万能やからね
万能でしょう、はい、もうここのもうだからそうめんとかまで好き大事なんですけど、はいはいはい、また何かの時にお話ししようと思うんですけど無類のそうめん好きで
知ってますよあなたのそうめんの、うん、水で洗う洗いっぷりたるや、はい、もうゴシゴシで、
はい
ね、
もうそうなんですそうめんの
めんつゆキューッって
そのだからこのつゆちょっとねちょっとお水で薄めて、
はい、
自分の大体いいぐらいにして食べる
最高今最高ですね、はい、シーズンが、
はい、もうぜひぜひ食べていただきたい、
はいはい、ということで、まあ、締め見ていただくといろんなね、
はい
今見たい、うん、今知りたいっていうことが書いてありますから
そうですね
ぜひとも半径 500m 手に取っていただきたいと、はい、
シェフドボーズさんもぜひ行ってみてください、
はい、はい、というわけでございましてちょっと編集長からこぼれすぎたこぼれ話いただきました、はい番組では皆さんからのお便りを心からお待ちしておりますメッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m のおっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
今の話も気になったということは欲しいよって言って送っていただければと思います、
はい
プレゼント希望でなくてもメッセージどんどん送ってくださいどこに送ればいいでしょうか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わずに書いてくださいということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でしたそれでは
また来週
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。